耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第660回11月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今年も残り少なくなってきました。あと1ヶ月半ですね。今年はオリンピックとかもあってですね、スポーツの盛り上がった年だったんですけれども、オリンピックの一番最後の競技っていうのはマラソンなんだそうですね。長い距離を走るマラソンというのはですね、陸上競技の中でもね、見てても大変そうだなと思うんですけども、結構ドラマがあったりします。で、気の早い話ですが、新年一発目のスポーツといえば何でしょうか。そう、箱根駅伝です。僕ですね、昔長距離走はあんま好きじゃなかったんですけども、家族がですね箱根駅伝を見てたのでね、それで結構長距離走が好きになったと言っても過言ではないぐらいね、箱根駅伝見ておりました。まあ、年の初めからね、この盛り上がりを見せるイベントで、この助けをね、繋いでこう戦う姿が、選手一人一人の思いが込められて、やっぱりなんかドラマを感じるんですよね。というわけで、今回はそんな箱根駅伝を描いた本をご紹介したいと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、黒木良著。冬の喝采という本です。黒木亮さんの作品はですね、以前も紹介させていただいてますね。エネルギーというね、上下巻構成の小説で、タイトルの通り石油業界などを背景に描いた壮大な経済小説でした。でですね、黒木さんはその金融小説とか経済小説で有名な方なんですけども、実はですね、中学の頃から陸上をやっていて、大学時代には箱根駅伝のランナーを務めたという経歴を持っている方なんです。そこでですね、今回紹介するこの冬の喝采という本ではですね、黒木さんのランナー人生を綴った自伝的小説というふうに書かれています。なのでね、作中の主人公金山雅之、これはなんと黒木さん自身で、というか黒木さんの本名です。というわけで、冬の喝采、そんな主人公金山雅之のランナー人生の中での情熱や喜び、苦悩や失意、そして数多くの出会いを描いていますが、その中でも重要な人物にですね、瀬古利彦さんの名前が挙げられます。ご存知の方もいるかもしれませんけど、この瀬古利彦さんはですね、70年代80年代の日本マラソン界をリードして国際大会で何度も優勝したランナーです。で、この黒木さんは実は箱根駅伝でその瀬古さんから助けを受けているんですね。というわけで、こちらの本冬の喝采物語のプロローグは、箱根駅伝で2区を走る瀬古利彦を3区の中継点で金山雅之が待つところから始まります。その冒頭部分ドラマにしてみましたので、こちらお聞きください。
箱根駅伝第3区のスタート地点は、JR 戸塚駅の西側に広がる商店街の坂道を 2km ほど登った国道1号線にある。2区の先頭を走る瀬古利彦は今この中継点を目指し、刻々とピッチを刻んでいる。私は午前9時25分頃からウォーミングアップを開始した。3分ほどジョグした後、約1ヶ月前に痛めた右の太ももから腰にかけての痛みを警戒し、ウォーキングに切り替えた。痛みは小康状態を保っているようだ。午前10時になって間もなく、屋根の上に箱根駅伝の看板をつけた乗用車が鶴見の方向から到着した。
1位早稲田大学、2位日本体育大学、3位順天堂大学、4位日本大学と続いています。選手たちに温かい声援をお願いします。
中継線に向かい、体を動かしながら待っていると、右手の人垣の中から赤いランプを灯した白バイが2台現れた。選手を先導するバイクだ。不意に応援の人垣で小旗が一斉に打ち振られ始めた。人垣にできた花道に園児のユニフォームが姿を現した。立ち尽くす群衆の中で唯一動いている人間。あっという間もなく、エンジ色は大きくなり、目の前に苦痛で顔をゆがめた瀬古利彦が迫ってきた。
頼むぞ金山。
はい。
瀬古と一瞬の会話を交わし、右手でエンジ色のタスキを受け、弾かれるように走り出していた。約10メートル前方の左右に2台の白バイ、 その先に視線を向けた瞬間、私は驚きで両目を見開いていた。
これが全国的な大会で先頭を走るということか。
はい、というわけでまずは冒頭部分をドラマでお聞きいただきました。多くの長距離選手が憧れとする大舞台、箱根駅伝。黒木さんこと金山が、どのようにその舞台までたどり着いたかというのがですね、この箱根駅伝であるプロローグから、話がですね、ランナー人生の始まり、中学高校時代へと遡っていきます。高校時代にはですね、1年生ながらインターハイに出ることになるんですが、力及ばず惨敗。しかしそこで将来タスキを受け取ることとなる瀬古との出会いがあったんです。ですがここから金山の苦難の日々が始まります。怪我に苛まれ、完治したかと思っても再発を繰り返し、一時は走ることをやめてしまいます。そして鬱屈した気持ちを抱えたまま陸上をやめて早稲田大学に入学。しかし走ることを諦めきれなかった金山は早稲田大学競走部の門を叩くことを決意。そこでもう一人重要な人物との出会いがあります。当時早稲田大学競走部の監督を務めていた中村清との出会いです。ではそのシーンをドラマにしましたのでお聞きください。
すいません、僕法学部1年の金山と申しますが、競走部に入れていただきたくやってきました。
うちに入りたいって？
はい、僕は高校1年の時に5000メートルを15分58秒で走ってインターハイにも出たんですが、怪我をして走れなくなってしまいまして、けど去年ギプスをつけて直して走れるようになりました。
5000メートルを15分58秒か。わかった、じゃあ監督に話してくるわ。
しばらくすると一人の老人が姿を現した。
監督の中村だ。5000メートルを15分58秒で走ったのか？
はい、高校1年の時です。それから怪我をしてたんですけど、去年ギプスをつけて直しました。
そうか、また陸上をやりたいんだな。
はい、ぜひ競走部で陸上をやりたいと思います。
お前は今度2年生になるけれど、1年間は準部員として扱うよ。練習でもそれ以外でも1年生と同じだ。それでもいいか？
はい。
うん、髪を切ってきなさい。髪が長くては陸上競技はできんよ。
はい、すぐ切ります。
じゃあ明日から練習に来なさい。
ありがとうございます。
入部できないと思っていたが、監督はあっさり認めてくれた。競争生活だけでなく人生が大きく旋回した瞬間だった。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきました。走ることを諦めずに早稲田大学競走部の門を叩いた金山ですが、そしてその金山の入部を認めた中村清監督。明るい前途に見えてきたこの競走生活なんですけれども、金山さん苦難の日々は続いていくんです。この老監督のあまりに強烈な個性と厳しい指導、そして再び訪れる怪我。というわけでですね、ランナー金山正幸の競技者人生は一体どのように始まって、どのような幕を閉じたのか。まあ本当にですね、走り続ける、僕らも走り続けるですね、こう息つく暇のないストーリーになっております。で、読んでて思ったのがですね、やっぱランナーの方の怪我、さっきディレクターとも話してたんだけども、箱根駅伝でですね、その肉離れで選手がリタイアするシーンなんて、まあ、ごく稀にあるじゃないですか。ああいうのを見てるとですね、今までは痛そうだなと思ってたんですけども、この本を読み終わったとですね、あ、心もすごい痛いんだなというのが分かりました。陸上競技をね、やってた人は、そのやっぱ仲間の思いとかみんなの期待とかっていうのをね、実感として知ってると思うんですけども、僕はね、陸上競技やってなかったので、黒木さんのね、経験を通じて、そしてまたね、小説を通じてですね、陸上競技をやってる人のね、思いというものをすごい感じることができました。というわけでですね、陸上にあまり興味がなかった人もですね、黒木さんやはり小説家ですから、その辺はすごいうまく書かれています。気になった方ぜひですね、来年の箱根駅伝を見る前に、読んでみてください。では書籍情報です。冬の喝采、黒木良著、講談社より税込み2100円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、ね、黒木さんというとですね、やっぱり金融業界とかですね、まあ、経済小説とかそういったね作品が多かったんですけども、あの箱根駅伝のランナーだったのはですね初めて知りました。でね、この冬の喝采、あのさっきも言いましたけど、黒木さんのその経験とかがですねすごいうまく入っている作品なんですけども、この作品の中にあるですね、あの自分でつけてた練習日記というのがですねたびたび登場するんですね。そこにですね、いわゆるそのランナー金山正幸がどんなことをその日に練習したかというねメニューがこうこと細かに書かれてまして、まあ、すごい努力のねほどが伺えるんですけども、僕は無理だなこれと思っておりました。まあ、それがですね、あランナーの人って、まあ、強い思いを持っていろんなメニューをこなしてるんだなと思いました。というわけでですね、あの来年の箱根駅伝楽しみにしたいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。